構詩式の5章です。
聖書の結構前の方にありますね。ちょっと周りを見渡していただいて、空いてない方がいらっしゃったら助けてあげてください。
詩式のテーマは、失敗と敗北。もうすごい、なんか、がっかりするようなテーマなんですよ。でも、ありがたいことに、その、失敗と敗北の中にあるにもかかわらず、神の約束や、神の愛や、神の恵みというのが変わらないということを学ぶことができます。イスラエルの民が、エジプトから出エジプトして、約束の地に来たんですよ。それまでモーセが率いました。その後、ヨシュアがリーダーとなって、ヨルダン川を渡って、約束の地である、そのイスラエルの地を、カナンの地を、占領しました。でもまだその占領すべき場所がたくさんあったんです。でもイスラエルはそれに従わなかった。そうこうしているうちにヨシュアが死にます。その後その神に従わないので、神がその残った人たちを使ってイスラエルを苦しめるんです。なぜか、イスラエルにご自分を向かせて、助けてくださいって叫ばしたいんですよ。神が願っておられることをやってよって。罰としてこの苦しみを与えてるんではなくて、神がまたその祝福の関係を保ちたいんですよ。回復したいんですよ。だからその苦しみを与えるんですよ。その苦しむことをイスラエルが、また私たちが苦しむことを良しとするんです。そして私たちが、そうだったって、神に助けを求めるんだったなということを思い起こして、助けてくださいって、神を助けてくださいって。そういう時に神がすぐに答えてくださるんです。助けを与えるんです。獅子というのは、その獅子リーダーたち、神に、その民の思いを向ける人たち。それを獅子って呼んでるんですけど、その獅子、裁きつかさとも言われます。その人たちを立てて、民を神に向けて、神との関係を正常にする。回復させる。そのために立つのが獅子です。その人たちが13人起こるんですけど、その、13人の起こっていく過程、その歴史が書いてあるのが、この詩式です。今日はその5章を学びます。一言になります。天の神のお父さん、どうぞ今日もここに書いてある事柄を理解することができますように、どうか私たちをお助けください。あなたが語りたいと願っておられることが、私たち一人一人の心に入っていきますように、あなたが言わんとしておられることを理解することができますように力を与えてください。また、これを語る私をどうぞお助けください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく、またわかりやすく語ることができますように、あなたが力を与え、言葉を与えてください。どうか、私たちが、ますます、あなたについて知ることができますように、どうか導いてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。詩式の5章の1節から3節までをお読みします。その日、デボラとアビノアムの子バラクはこう歌った。イスラエルで髪の毛を乱すとき、民が進んで身を捧げるとき、主を褒めたたえよ。聞け、王たちよ、耳を傾けよ、君主たちよ。私は主に向かって歌う。イスラエルの神、主に褒め歌を歌う。この5章っていうのは、1節に書いてあるように、デボラとバラクの歌です。デボラっていうのは、その前の章、4章に出てきました。女預言者のデボラで、またその神から言葉を預かって、バラクを励ましたんですね。で、預言者っていうのは、その、ノストラダムスの大預言的なその預言ではなく、その、あらかじめ起こることを、その、前もって言いますよ、みたいなその預言ではなく、預かるっていう言葉を預かると書きます。聖書の預言というのは。神から言葉を預かって、神が言われたことをそのまま、その、伝えるべき人に伝えるということです。だからこの女預言者のデボラさんは、神から言葉を預かって、そして、民に伝えていたんですよ。そして、バラクに伝えました。4章に詳しくは書いてあります。バラクというのは、アビノアムさんという人の子供で、神がカナン人と戦うために、その、立てた人なんですよ、本来。でも彼は不信仰で、自分を通しては何も起こらないって。デボラさん、あなたが一緒に私と行ってくれるんだったら、私も一緒に行くけども、私は一人だったら行かないとかって言ってるんです。で、神が、カナン人と戦うようにあらかじめバラクに語ってたんですね。 4章を読むと。でも彼は不信仰で行かなかったんです。なので、その神はそのデボラさんに語って、デボラが、デボラを通してそのバラクを励ました。私が戦えって、あなたの手にタハナン人を渡すって言ったじゃないか。だから立って行きなさい。そのデボラさんとバラクさん。で、神に従って、神を信頼して神に従って一歩踏み出したので、彼らはそのカナン人に勝利することができました。その時に歌った歌ですね。二節のイスラエルで髪の毛を乱すとき、髪の毛を乱してどうするんですかね。もうおそらくその、労働するということでしょう。だから神の命令に従って、その労するときっていうことです。英語の聖書を読んでみると、その神がイスラエルのために立ち上がって、その復讐を成し遂げるとき、労するときっていうふうに、神がっていうふうになっているときもあれば、口語訳とか、また別のその英語の箇所を見てみると、民の指導者たち、リーダーたちが立って、神に従って労するときっていう、その主語がついています。日本語だと、誰が髪の毛を乱すかわからないですけど。でもバラクは神に従って労しなかったんです。なので、その、民が進んで身を捧げるということもしないし、その後に来る神を褒めたたえようっていうその賛美も生まれないんですよ。生まれなかったんですよ。彼が神に従って労しなかったからです。でも神はデボラを使って、バラクを励まして、そしてバラクが立ち上がるようにしたんですよ。そうするとどういうことが起こったかっていうと、民が進んで身を捧げることが起こったんですよ。1万人が立ち上がったんですよね。今まで何もしてなかったんですよ、彼ら。神に従って。でも、そのバラクが立って、まあ、デボラと一緒にね、そして行くぞって言った時に1万人が立ち上がったんですよ。で、リーダーたちだけが、民のね、立ち上がっても意味がないんですよ。リーダーたちは、その民が進んで身を捧げるために立てられてるわけです。自分が、自分の下僕としてなんか民を使うために、立てられてるのではなくて、その人たちが神に向かって歩むように、神に対して応答するように、まずそのことを励まし、そして自ら、その自分から、その模範となって、歩むために、神はその指導者とか、リーダーとか、その権威を与えるんですよ、人に。進んで身を捧げるって、喜んで応答する。そして自分の意志で、神に従うんです、服従するんですよ。さっきも言いました、その神に身を捧げて、神にその自分の意志をその服従させるとどうなるかっていうと、神を愛し、互いに愛し合うようになるんです。これが聖書が言ってることです。それ以上、それ以外はないです。狂信的になってなんか、どっかの変な宗教団体誰かやるようなことをしないんですよ。人を傷つけたり。聖書が言ってる通りに、本当に私たちがもしその神に、私たちの、喜んで私たちの心を神に服従させるなら、私は神を愛する人になり、私は周りの人を愛する人になるんです。神の力によって。教会も同じです。リーダー、もしくはその牧師っていうのは、民が進んで身を捧げるために建てられています。エペソの4章、もうこれ開かなくていいですけど、司法にも書いてあります。今日開く。詩式以外のところのものはね。エペソの4章の11節から13節まではこう書いてあります。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。で、エペソの人に対しては、パウロはこう言ってるんですね。その上にリーダーが立てられるのは、牧師とか教師とか、もしくはその使徒とか預言者とか伝道者っていうのは、その生徒たちを整えて、キリストを信じる人たちを整えて御言葉で、で、奉仕の働きをさせるって。だから奉仕っていうのはまたなんか自分の意思とかに反して、なんかこれをやりなさい、あれをやりなさいっていう、その奉仕活動をしなさいって、そうなってそのボランティア活動をさせられるのかではなく、御言葉で養って、御言葉で整えてですから。御言葉は何て書いてあるかっていうと、私たちのすべてのその動機というのは、奉仕をする。また神に応答するその動機というのは、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた、互いに愛し合うべきです。つまり神に従うべきですって言ってるんです。その私たちのそのクリスチャンとしての、 神に応答するその唯一の動機というのは、牧師がやれというからでもなく、他の人がやれというからでもなく、やらないといけないからでもなく、神がこんなにも私を愛してくれたから、私は神に応答したいという、それが私たちの動機です。だからその、いやいやとか、強制とかじゃないんですよ。ああ、日曜日のこんななんか午前中のいつも寝てたい時にね、ってみんな産業祭りやってるのによ、そのみんな何も自分の好きなことしないで教会に来るね、ってかわいそうにとかって言われたりするんですよ。全然かわいそうじゃないんですよ。私喜んでこれ、来てるんですよ。ああ、クリスチャンになったらこういうことも してはダメだ、ああいうこともしてはダメだ、こうやっていい、こういうなんでしょう。私進んで別にやらなくていいんですよ。神に対して喜んで、そんなことしなくても。一番言われるのは沖縄にいて、なんだ、クリスチャンになったらお酒も飲めないのか、牧師はお酒も飲めないんだろうとか。別に僕、以前はお酒飲んでましたよ。喜んで、楽しんで、楽しいとかって思って。でもある時やめたんですよ。もういらないやって。神に対して喜んでやめたんですよ。それ以来にもう何年になってるかわかんないですけど。飲みたいという思いすらないんですよ、今。喜んでね。しないといけないとかじゃなくて。まだ皆さんにこれプレッシャー与えてるわけじゃないですよ。でも本当に神の愛を知ると、神がこんなにも私を愛してくださったっていうことを知っていくと、その自分が今までこれをやりたいんだ、やりたいんだとかってそれ握ってるのがなんか、もういいやってなってくるんですよ。もっと神に従いたいって。人によく思われたいって私思ってたんですよ。異性にモテたいと思ってたんですよ。弟に対してものすごい劣等感を持つほどにね。弟がよくモテたからね。でも今は本当に神から愛されてるというところで、なんかそこの辺自由になってるんですよ。まだまだありますよ。私が握ってること、たくさん。自分がやりたいこと。でもこれから先に私はその神に会ってそのことを手放していきたいんですよ。そして何を前にしても手放して入れたいんですよ。私はただ神に愛されてるってそれだけでいいや。そうやってその御言葉が言ってることを皆さんにお伝えするんですよ。そうすると皆さんも、あ、そうか、まあいいかって。神がこんなにも私を愛してくださってるんだったら、私もこんなにも良くしてくださる神を愛したいって。だから神のために何かやらせてくださいって。よく人に良くされたらそれをお返ししたいじゃないですか。それと同じように神が良くしたということを教えるんですよ、御言葉で。そうするとその自発的に神に私も何かやらせてくださいって。それがその生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるです。無理やりなんか首根っこ引っ捕まえて、俺やれとかっていうのが、その、整えて奉仕をさせるじゃないですよ。なんか、トリコにしてとかじゃないですよ。第1ペテロの5章の2節と3節は、あなた方のうちにある、神の羊の群れを牧しなさい。世話してあげなさいって。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒やしい利得を求める心からではなく、心を込めてそうしな、それをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。私がなんか楽したいから、お、牧師が言うんだからこれやれよ、みたいな。ジャイアンになれって言ってるんじゃないですか。おい、すねよ、みたいな。おい、伸びた、これやれ、みたいな。私が立てられているのは、神にあって。私のその癒やしい利得を求める心からでもないんですよ。牧師に献金しなさい、とか。私は儲かりたい、みたいな。かわいそうに思いなさい。そのために皆さんいるわけじゃないし、そして、皆さんをその支配するためにもいないんですよ。むしろ群れの模範となりなさいって。で、一方で、その群れをなす人たち、教会を形成する人たち、もう同じ第一ペテロの5章で言われてるんですよ、5節。同じように若い人たちを、長老、まあ、現代のその文脈で言うと、牧師とかね、そういうリーダーたちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられているから、与えられるからです。だから、その上に立てられている人は、そのみんなを愛するし、牧するし、神の愛を伝えるんですよ。そして励ますんですよ。神に応答すること。そして、その他の人たちっていうのは、神の愛を知って、そして謙遜になって低くなって、そして従っていくんです。それがその教会という、もしくはこの、教会というイエス・キリストを信じる人たちの集まりの集まりですよ。誰も支配しないし、誰もそのトップダウンでこうやってやらないんですよ。神がおやりになりたいことをただその追求していくだけなんです。牧師は神に応答して、一人一人を愛し御言葉で養うし、教会は神の愛を体験し、御言葉で養われ、神に応答するんです。だからどっちかにかけると、その群れ、教会っていうのは不完全になって不健康になる。実を結ばなくなるんですよ。 それはその神の技だって。で、その上に立てられている人たちが神に応答して立ち上がるのも、その人間技じゃないし、支配したくなりますよ。利得を求めたくなりますよ。でもそうしないのは神の技だって。多くのその牧師たちが言ってますけど、その牧師にあるその大きな誘惑ってのは三つあるって。お金と権力と異性です。そうならないのは、神が助けてくださるからですよ。また、その民が進んで身を捧げるって。そうやって神の御言葉によって養われて、あ、そうなのかって、神が私をこんなにも愛しておられるのかって。じゃあ神に向かってその応答しようって。そうやって皆さんがなっていくのは、私が何か語ることが素晴らしいからではなく、神の言葉が素晴らしいわけであって、皆さんが神に向いていくのは私のお手柄ではなく、神のお手柄なんですよ。そして神の技なんですよ。私はその御言葉を噛み砕いて、なるべく皆さんに分かりやすく伝えることを、それまでが私の役割です。そこから先、皆さんの心に御言葉が入って、そしてそれが本当に心の中で成長して、神に対して生きたいって思うようにするのは神の技です。私ができることじゃないです。だから両方、上に立つ人たちが神に応答することも、そしてそれを聞く人たちが進んで身を捧げることも、神がなさることなんです。イスラエルがその神に従って歩んだのが神の技だったように。私たちが教会として立ち上がっていくのも神の技で、それは奇跡なんですよ。誰の手にも負えないことです、それは。でも神が教会を立て上げてくださるんですよ。聖霊によって。詩式に行きましょう。4節と5節。主よ、あなたが聖霊を出てエドムの野を進み行かれたとき、大地は揺れ、天もまた滴り、雲は水を滴らせた。山々は主の前に揺れ動いた。市内もまたイスラエルの神、主の前に。で、今度はその以前神がイスラエルにしてくださったことを歌の中でその読んでるんですよ。あなたが聖霊を出てって。で、神がイスラエルにしてくださったことは、その大地を揺らして、天もまた雲もその滴り、水を滴らせたって、雨を降らしたんですよ。山々は主の前に揺れ動いたって、市内。シセラとの戦いの時に神が戦ったんですよね。シセラっていうのはさっき4章にあります。カナン人の王様に仕えていた将軍です。シセラ。シセラとの戦いの中では、その神が戦ったんです。神が洪水を起こして戦車を無力化したんです。だから市内でも同じように、ここでも約束の地でも、カナン人に対して神はイスラエルを助けてくださった。そのことをその思い起こして、前にもそういえばこういうことを神はしてくださったなって、今も神は同じことをしてくださった、そのことをこの歌で、その賛美の中で、デボラとバラクは歌っています。だから主がしてくださったことを覚えるということはとても大切なことです。神に対する感謝を忘れないでいられますし、また自分のその信仰を発火させる励ましともなるんです。あの時も確か助けてくださったなって、であれば今回も助けてくださるはずだ。あんな私にさえも神は助けを与えてくださったな。じゃあ今こんな私にさえも神は私に助けを与えてくださるはずだ。神のしてくださったことを覚えていると、神がその私によくしてくださることが今に始まったことじゃないということを忘れないでいられるんです。パウロはローマ人へのその手紙5章の方で、私たちがまだ神に敵対してた時に、ごめんなさい。私たちがまだ弱かった時に、神にその応答するのに。私たちが神に敵対してた時に、また私たちがまだ神の敵であった時に、神は私たちを愛したって。そこから神の恵み、神のその私たちに対する愛っていうのは続いてるんですよ、ずーっと。エペソの一章では、この世界のもとに置かれる前から、キリストにあって私たちを選んだって。神の恵みっていうのはそこから始まってるんです。だから本当に神がしてくださったことは今に始まったことじゃなく、ずっと昔から、言ってみればこの地上が、この世界が作られる遥か前から、神は私を知っておられて、神は私に対して良いものを用意しておられて、その恵みで満たそうとしておられるということを覚えていられるんです。そして神がしてくださったことを本当にその褒めたたえて、それを互いに分かち合うんですよ。私にこんなことしてくれたんだって神は。こんな私にさえ神は良くしてくれたんだから、あなたはもう大丈夫だよ。あの人はすごいとか、この人は偉いとか、そんなこと言い始めると、互いに互いを苦しめます。なぜかっていうと、 あの人のようにすごく、この人のように偉くならないと、神が私を良くしてくれないというふうに勘違いするからです。それは聖書的ではありません。こんな私であるにもかかわらず、神に良くしてもらう資格のない私を神が良くしてくださるというのが聖書の神なんです。で、私たちの中にこの言葉は聞きたくないんですよ。人を称賛する言葉は。神を称賛してほしいんですよ。神が称賛されることを聞きたいです。神はすごいし、神は素晴らしい。それは他の人を励ますんです。私がどうであれ、神は素晴らしくて、神がすごい。だから大丈夫だ。5節と6節。アテナの子、シャムガルの時、またヤエルの時に、正体は耐え、旅人は脇道を通った。農民は耐えた。イスラエルに耐えた。私、デボラが立ち、イスラエルの母として立つまでは。新しい神々が選ばれた時、縄文で戦いがあった。イスラエルの4万人のうちに、盾と槍が見られたであろうか。イスラエルが圧政に苦しんだ時の話です。シャムガルの時、ヤエルの時。シャムガルっていうのは3番目の獅子でしたね。少ししか書いてなかったですけど。ヤエルっていうのは、その先ほどのシセラという、カナン人の王様の将軍を最終的にその、撃った人です。女性ですね。で、カナンの王ヤビンがイスラエルを圧迫した時。イスラエルがその主に叫び求める、助けを叫び求める前の話。デボラが立つ前の話。イスラエルは通常の生活を送れなかったんですよ。正体は耐えて、旅人は脇道を通ったんですよ。農民は耐えたんですよ。そして新しい神々が選ばれたんですよ。別に、神以外に神々なんていないんですけど、その偶像を神としたんですよ。ヤウェ以外の。バールとかアシュタロテに仕えてたんですよ。自分のその肉を正当化してくれる神に仕えてたんですよ。イスラエルの4万人のうち、盾と槍は見られなかったって。この圧政に苦しんでいた時、その王様の、カナン人の王様のヤビンさんというのはイスラエルを圧迫して、そして盾とかその槍とかそういう武器を募集したんですよ。日本でもありますね。あの豊臣秀吉が刀狩りをしましたよね。それと同じようなことです。その反発しないように、敵対してこないように、その刀狩りをしたんですよ秀吉は。その遥か前にの話ですけど、このヤビンはイスラエルを圧迫してこの武器を没収したんですよ。聖書には神がおられるということが書いてありますし、また同じようにその悪魔がいるってことも書いてあります。イエス・キリストを知る前は、私たちはその悪魔の、サタンのその暗闇の圧政圧迫の中で生きてたって。その暗闇の圧政の中では私たち日常生活が苦しいんですよ。人を許せない思いで縛られてるんですよ。あの人こんなことしよってからに。もしくは自分を許せない思いで縛られてるんですよ。そして内側が苦いので人間関係を立て上げられないんですよ。このイスラエルの地に旅人が脇道を通ったみたいに、人が私を避けるんですよ。私がその苦かったりすると人が避けるんですよ。よくわかりますよね、人は。自分がそのなんかイライラしてる時とか、なんかその声かけられないんですよ。自分ではバレてないつもりだけど、その苦いのがブオーっていうその変なオーラがその私を囲んでるんですよ。そういう圧迫されてる中、圧政の中では、罪の中に私がその沈んでる時には、苦しいっていうのが消えないんですよ。どうにかしてその苦しさから逃げようとして、楽しいことをしようって。自分の興味のあることや、また今自分の前にあることを忘れさせてくれるような楽しいこと、現実逃避をしたり、旅行に出てみたり、そうやってその苦しさを紛らわそうとするんですよ。でも苦しいのは変わらないんですよ。根本的な苦しみっていうのが消えないからです。根本的な苦しみってのはどこにあるかっていうと、私たちの魂が聖書の言う悪魔に、サタンに牛耳られてるからですよ。神だけがそれを自由にしてくれるんですよ。イエス・キリストにあって。悪魔はその圧迫の中で、私たちの盾や私たちの槍を、ごめんなさい、槍を没収するんですよ。私たちの武器が使われないようにするんですよ。エペソの6章を読むと、11節から17節までこう書いてあります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、 神のすべての武具を身につけなさい。だから武具が与えられてるんですよ、神から。悪魔に立ち向かうためにね。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の支配の支配、世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。私たち武具が与えられてるんですよ。でもその武具を取り上げるんですよ、サタンは。腰には真理の帯を締めって。真理というのは、いくつかあります。たくさんあります。英語だと複数形になってます。truth。図。でも大きな真理っていうのは二つです。二つですって言ってしまっていいのかわからないですけど。いくつかある中の、今その、心に留めたいのは二つです。一つは、私は罪人だってことです。神の前に。私は正しくないってことです。神の基準に達することができない、イコール罪なんですけど。別に人様に迷惑かけたことないし、警察のお世話になったこともないし、そういう刑務所に入ったこともないです。だから私は罪人ではありません。まあ、一般的なというか、私たちが普通に考えていることは、それを罪と言うでしょう。それに犯すのはね。でも、聖書の言う、真理として語られている罪というのは、神の基準に達さないというのが罪です。神の基準というのは、ものすごく高いんですよ。例えば、愛するということ。愛するっていうのは、親切にすること。寛容にすること。相手をね。また高ぶらないんですって。傲慢にならないんですって。自分の利益を求めないんですって。人のした悪を思わないんですって。不正を喜ばないで、真理を喜ぶって。すべてを信じるって。すべてを我慢し、すべてに期待して、すべて耐え忍ぶって。そしてその愛は耐えることがないって。その愛で神を愛し、互いに愛し合いなさいって。そこから少しでも基準に達さないものはすべて罪って神は言うんですよ。イエス様も言いましたね。腹を立ててはいけないって。腹を立てたことのある人。一週間でもいいですよ。先週一週間、腹を立てなかった人。正直に。手を挙げてなくてもいいんですけど。一週間長いかもしれないですね。じゃあ、昨日にしましょうか。昨日一日で腹を立てなかった人。私は手を挙げることができません。今日起きてから、ここに来るまで。そうやって区切ってっても、私たち神の基準に達することができないんですよ。つまり、神からすると、聖書の定義で言うと、私は罪人なんですよ。罪人は、永遠の命を得ることができないし、永遠の、天国に入ることはできないんですよ。一個でも罪があればです。私たち何年生きるか分からないですけど。長く生きれば生きるほどチャンスは減ります。もう私すでに何回チャンスを、これだけだったら辛いですよ。もう一つの真理。それは、神が私を愛しておられて、私のその全ての罪を、ご自分の御子であるイエス・キリストに負わせて、そのイエス・キリストを信じるんであれば、昔の罪も、今犯している罪も、これから犯すであろう罪も全部許すって。あなたを正しいと認める。だから自分の罪、自分はできませんということを、あなたの前に罪を犯してますということを認めて、じゃ神の前にごめんなさいって。そしてイエス・キリストが私の罪を負ったんですねって。ありがとうございますって。それを信じなさいって。それでいいって。それが真理です。その真理の帯を締めなさいって。私は間違ってます。でも、神は私を愛し、私をイエス・キリストによって許してくれるって。許してくれたって。その真理の帯を締めなさいって。そして正義の胸当てをつけなさいって。義人はいないって。一人もいないって。さっきも言ったように、神の基準に照らし合わせると正しい人なんかいないんですよ。でも、神は私のことを正しいって認めてくださるんですよ。なぜか。イエス・キリストを信じる信仰によってって書いてある。 イエス・キリストを信じるのであれば、自分の罪を認めて、神、イエス・キリストが私の罪を負ったってこと。そして十字架で苦しんで私のために死んでくださったってことを信じるのであれば、私は神から正しいって認められるんですよ。その信仰が。信仰によって。その正義の胸、私は神にあって、イエス・キリストが私の罪を全部負って死んでくださったから、あがなってくださったから。私は神の前に正しいんだという胸当てをつけなさいって。足には平和の福音の備えを履きなさいって。福音、グッドニュース、ゴスペル、良い知らせ。そしてこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいって。信じるんですよ、それを全部。そうすると悪いものが放つ火矢を皆消すことができるって。火矢は止みません。常に飛んできます。お前はダメだって。お前はクリスチャンとかって言ってもそんなダメだって。あんたクリスチャンに向いてないよって。だってこんなのそっち怒ってるしさ。こんな悔い改める気もないんだろうって。だってこの前やりますとかって全然やんなかったじゃん。でも信仰があると、そんな私でも神は愛しておられて、そんな私をも神は憐れんで私を許してくれるんだって。そしてそんな私に神が力を与え、その力によって神に従えるようにしてくださるんだって。その信仰の大盾で火を消すんですよ。そうするとその救いの兜をかぶって、そして御言葉の与える剣である神の言葉を使って、その悪いものに対抗していくことができるんです。どのように対抗するかというと、さっきのエペソの6章、続きの18節を読むと、すべての祈りと願い等を用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。祈るんです。神に助けてくださいと言うと、神は私を助けてくださるんですよ。そしてそのことを信頼して、神の前に一歩、神に信頼して一歩踏み出すんです。この人許せませんって。この人めんどくさいです。でも許せって言うんであれば、私に力を与えてくださいって。そのことを信じて許そうとするんです。許すのを一歩踏み出すんです。そうすると神は私に勝利を与えてくださるんです。その必ず、その許すという力を与えてくれるんです。私の内側からは来ないけども、神が上から与えてくださるんです。この原則っていうのは、神に叫んだら、神は助けを与え、私に力を与え、そして私が踏み出すと、神がその先、助けてくださるっていう。その原則は昔も今も変わらないですよ。5節から12節まで。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちに進んで身を捧げる者たちに向かう。主を褒めたたえよ。王褐色のロバに乗る者、裁きの座に座す者、道を歩く者よ、よく聞け。水汲み場での水を汲む者たちの声に。そこで彼らは主の正しい御業と、イスラエルの主の農民の正しい技を唱えている。その時、主の民は、城門に降りてきた。目覚めよ、目覚めよ、デボラ。目覚めよ、目覚めよ、歌声を上げよ。起きよ、バラク。トリコを捕らえて行け。アビノアムの子よ。で、デボラの心の向かうところ。この9節っていうのは、その2節と少し被ってますね。イスラエルの指導者たち。そこに、そのデボラの心が向かうって。民と共に、進んで身を捧げた指導者たち。とも書いてあります。だからその指導者たちも自分からその進んで身を捧げる神に必要があるんですね。神に身を捧げる必要が。だからデボラは自分だけじゃなくて他の人たちにも心を向けたんです。神に与えられた自分の役割に忠実になることはもちろん大切です。と同時に人を愛すること、他の人たちのことに心を向けて愛することも同じように大切です。フィリピの2章の3節から4節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも他の人のことも顧みなさい。民の指導者たちへの言葉。指導者たちっていうのはこの王褐色のロバに乗るものとか、裁きの座を座に座すものとか。で、正しい御業、その神が勝利を取られたって、そのことを告げ知らせなさいって、民に対して。主の農民に対する正しい技を告げ知らせなさいって。勝利っていうのは、民が神に叫び求めた時に、そして、デボラやバラクが、民を導いて、民がそこの神に信頼して信仰が励まされ、一歩踏み出した時に、神が勝利を与えてくださったって、そのことを告げ知らせなさいって、神の勝利を。13節から18節まで。神に応答した部族がいたり、しなかった部族もいました。その時生き残った者は、鬼人のように降りてきた。主の民は私のために、勇士のように降りてきた。その根が、アマリクにある者も、 エフライムから降りてきた。ベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにいる。指導者たちはマキルから降りてきた。指揮を取る者たちもゼブルンから。イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。ルベンの氏族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは二つの倉株の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの氏族の間では心の秘密は大きかった。ギラデはヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船に留まったのか。アシェルは海辺に座り、その鳩場のそばに住んでいた。ゼブルンは命をも賭して死ぬ民。野の高いところにいるナフタリもそうである。生き残った者、民の民、また勇士たちとも書いてありますけど。で、彼らはその神との関係において生き残ったんですね。で、つまりその神に応答して戦いに出た人たち、出た部族たちです。詩詩の4章の6節を読むと、その神はバラクにナフタリ族とゼブルン族から1万人を取るように命じましたけど、ナフタリ族とそのゼブルン族以外からも自発的に応答した部族がいたということです。今読んだところのそのリストにあるのは、エフライム、ベニヤミン、また、マキルってなってますけど、マキルはそのマナセの子供にマキルという人がいます。なので、そのマキル、その約束の地、ヨルダン川のこちら側に住んでる人たち、そのマナセ族。で、イッサカル。もちろんナフタリとゼブルンもそこに入っています。で、そうやってその自発的に神に応答したんですね。でも応答しなかった部族もいます。例えばルベン。ルベン族はその心の定めは大きかったって。固い決心があったと書いてあります。別訳だと。また、心の秘密は大きかったって。もしくはひどい良心の咎めがあったって。だから彼らはそうやってひどい良心の咎めがあったにもかかわらず、神を信頼して進んでいかなかったんですよ。固く決心してたんですよ。行かないって。また、ギルアデも、ヨルダン川の彼方に住んでいた。つまりその、もう、マナセの半部族ですね。ヨルダン川の向こう側に住んでいる。また、ダンやアシェルもそうです。応答しなかった部族がいます。その、神に応答した部族、また応答しなかった部族について、神に応答する、しない。その続きがあります。19節から23節。王たちはやってきて戦った。その時、カナンの王たちは、メギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。天からは星が下ってきて戦った。その軌道を離れて、シセラと戦った。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川。私の魂を力強く進め。その時、馬のひずめは地を踏み鳴らし、その荒馬は蹴りまくる。主の使いは言った。メロズを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。戦いの経緯っていうのは、その神がすべての戦いを戦ったんですけど、天から星が降ってきて戦ったり、またキション川が彼らを押し流したり、雨が降って洪水が起こったんですね。なので、その神が戦ったので、それに敵対するカナンの王たちっていうのは、分取り品を得ることはできませんでした。つまり、敗北しました。イスラエルの戦いっていうのは、結局、毎回私たち見てますけど、どういう戦いかっていうと、神に助けを求める戦いで、また、その神に助けを求めて、神が助けてくださるという、その神に信頼して一歩踏み出すという戦いなんですよ。実際にこのなんか、人と人が戦って陣地をその得て、その占領していくっていう戦いよりも、もっとその内面的な神との関係の戦いなんですよ。神に助けを求めるか、それとも神に信頼して一歩踏み出すか。人の中にある罪っていうのは、つまり神を求めないその固くなな心っていうのは、神でない神に使えるんですよ。自分の中にある富とか、名声とか、異性とか、遊興とか、宴会騒ぎとか、そういうのに使えるんです。そしてその刈り取りとして苦しむんですよ、私たち。で、先ほどのその悪魔は、それを励ますんです。もちろん悪魔はその罪の甘いところだけを見せるんですよ。楽しいよーって。みんなやってるしやればいいじゃん。気持ちいいよーって。でも刈り取りがあるっていうことは一切伝えないんですよ。もし私たちがどんな中にあったとしても助けを求めるのであれば、神は助けてくださるんです。必要な助けを与えてくださるんですよ。なので、その神を信頼して戦いに行くことができるんですよ。人を許す？親切にする？人のために自制する？人のした悪を思わない？そういうのを神の力によってじゃないとできないですよ。愛するってことは。助けを求めたら、 あとは神に信頼して行動を起こすんです。もしくは内側からそのやりたいという思いにその力に与えられるので、それが湧いてくるので行動が起きるんですよ。神に求めたら、そして一歩踏み出そうとしたら、聖霊が私を励まして促して力を与えるんですよ。23節にメロズを呪えってあります。その住民を激しく呪えって、理由は主の手助けに来なかったって、勇士としての、勇士として主の手助けに来なかった、つまり神に応答しなかった。神はそのメロズの人たちの、助けが必要だったわけじゃないですよ。結果を見てもわかりますね。彼らが来なかったけども、神の技は完了したんですよ。でも神はご自分に応答してほしいんですよ。来なさいっていう時に来てほしいんですよ。だから神に応答しないっていうのは、罪なんですよ。御言葉を聞いて、御言葉を認めることと、その御言葉を行うことは、だいぶ違います。ヤコブの1章の22節。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものではあっていけません。私はクリスチャンです。だって日曜日に教会に行ってるんですもん。木曜日のバイブルスタディだって来てます。毎日聖書だって読んでます。全部素晴らしいことです。でも御言葉を聞いてる、御言葉を触れてる、御言葉に触れてるだけが、私たちをクリスチャンとするんじゃないんですよ。御言葉を実行するものになりなさいって。神を愛して神の愛を知ったのであれば、それは私たちの内側にその、動機となって、力となって、神の御言葉に応答させる力となるんですよ。御言葉を聞いて満足させている。私はこのことを知った。神についてこのことを知った。神の真理について知った。それだけでは私たち満足できないんですよ。そこで満足したら危ないですよ。メロズみたいになるんですよ。もしかしたらメロズの住民は、ああ、確かにそうだな。神がその、ここで戦うんだな。このままだったら大変だなって言ってたかもしれないです。第一ヨハネの3章15節から18節。兄弟を憎む者は皆人殺しです。過激ですね。愛さないというのは罪だって、つまり。言うまでもなく誰でも人を殺す者のうちに永遠の命が留まっていることはないのです。キリストは私のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。死ねと言ってるわけじゃないです。命っていうのはその自分って、自分がやりたいこと自分っていうことを捨てなさいって、自分は愛じゃないから、神は愛しなさいって言ってるんですよ。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているのでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありません。私たち互いに愛し合うんだよね、そうだよねって言ってるだけだったら愛し合うことにならないんですよ。言葉や口先だけで愛することをするなって。もし私たちが世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすっていうことは、その自分の兄弟たちに対してイエス・キリストを信じる、特に兄弟姉妹に対してその良い行いをするその力を持っているにもかかわらずしないんです。別に助けないんですよ。かわいそうだねーとかって言って。助けないんであれば、それを愛するって言うのかって。言葉や口先だけで愛するっていうことをやめなさいって。主よ主よというものだけが神の国に入るわけじゃないって。イエス様が言いました。マタイの7章の22節。父の御心を行う者が天の御国に入るって。また同じそのマタイの7章の24節から27節までには、岩の上に家を建てなさいって。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。私たち外見を気にしたりするんですよ。私はクリスチャンです。愛してます。外見はそういう言葉や口先で、そのいくらでも張ることはできます。立派な屋根や、立派なその家を建てることはできるんですよ。見栄えのいい。でもどこにその家を建ててるかっていうのによって、嵐が来た時に、結果が両極端になるんです。 イエス・キリストの言葉を聞いてそれを行う人は岩の上に家を建てるものだって。でも聞いても行わない人は砂の上に建てるようなものだって。風が吹くと岩の上に建てたのであればそれはびくともしない。でも砂の上に建てたらそれは倒れるって。しかもひどく倒れるって。イエス・キリストの言葉を聞いてそうだそうだって思ってもそれをやんなかったら岩の上に岩を建てること、家を建てることにならないんです。マタイの21章の28節から31節、まだあります。ところで、あなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日、ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さん、と言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけた。二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。なぜか行ったからです。最初は嫌ですって言ったんですよ。神に従うなんか嫌ですって。だからその主税人とか遊女たちっていうのはその嫌ですって言ってたんですよ。外見はもうボロボロですよ。でもその後悪かったと思って神のその父のところに行ってごめんなさいって。悪かったって。で、それで出かけて行ったんですよ。行きますって、その綺麗に最初にその口先だけで言っておいて、やらない人よりも、やりませんとかって散々その、父に従わなかったけども、最後にごめんなさいって言って、行った人の方がいいでしょうって。神の言葉を認めて話すだけだったら誰でもできます。私たち祈りについて大切だよねって、祈ら、やっぱり祈らないといけないよねってたくさん言います。一日中そのことについて話すこともできます。でも祈らなかったら何の意味もないんですよ。自分の抱えている問題について一日中話すことができます。もしくは一年中話すことができます。でもその問題を神に持っていかなかったら何の意味もないんですよ。イエス・キリストを信じるという信仰の話をするんです。神がどんなに愛でどんなに恵み深いかという話をするんです。でも神の愛や神の恵みを本当に体験する。つまりイエス・キリストにあって本当に自分の罪が許されたということをそこに行き着かなければ何の意味もないんです。どれだけ神について知ってたとしても、神を知らなければ何の意味もないんです。御言葉を聞いても、行わないんだったら、何の意味もない。24節から27節、詩式の5章に戻ります。女の中で最も祝福されたのはヤエル、キニ人ヘベルの妻、天幕に住む女の中で最も祝福されている。シセラが水を求めると、ヤエルは乳を与え、高価な鉢で牛乳を勧めた。ヤエルは鉄の杭を手にし、右手に職人の杖をかざし、シセラを撃って、その頭に打ち込み、こめかみを砕いて差し通した。ヤエルの足元に、彼は膝をつき倒れて横たわった。その足元に膝をつき倒れた。膝をついたところで撃ち殺された。ヤエルは神に応答したんです。そしてそのシセラ将軍を撃ち殺した。夫のヘベルには従いませんでした。ヘベルとヤビン、そのシセラのボスですけど、とは親しくしてたんですよ。だから、その従わなかった。夫に従いなさい、なんですけど、従わなかったんです。神に従ったんです。当時の風習や習慣にも従わなかったんです。このヤエルさんは。その当時の風習やその文化っていうのはどういうものかっていうと、客をもてなすっていう文化です。お客さんには必ず良くしてあげるってどんな人にでも。でもその世の心遣いとかで、その身を結ばないってことをしなかったんです。つまり、世の心遣いとか関係なく、神に従うということをして身を結んだんです。ヤエルは。28節から30節。シセラの母は窓越しに、格子窓越しに、外を見下ろして嘆いた。なぜあれの車が来るのが遅いのか。なぜあれの車の歩みが遅れているのか。知恵のある姫君たちは彼女に答え、彼女も同じ言葉を繰り返した。彼らは分取り物を見つけ出し、それを分けているのではありませんか。めいめい一人の勇士に一人か二人の娘を。シセラには染めた織物の分取り物を。染めた織物の分取り物。色とりどりに刺繍した織物。分取り物にして、首には2枚の刺繍した織物。神に敵対する者にハッピーエンドはないということです。シセラの王の帰りを待つ者たちもいました。お母さんとか、その娘たちとか。でもそうやってその一時的な慰めを与えるんだけども、その現実の前にその一時的な慰めというのは吹き飛ぶんです。真理は、神につく者には敗北がないんです。苦しみは通ります。苦しみがなくなるとは言ってません、聖書に。 その苦しみの中で神を求めて、神に叫び求めて、神が助けを与えてくださるので、その苦しみの中でも喜んでいられるって。神を信頼して、神の力によって一歩踏み出すもの。その人たちには敗北はないって。でも逆に、神に敵対する者には、勝利もハッピーエンドもないんですよ。でもどんな神に敵対していたものであっても、神の前に悪かったと言って。あ、私が間違ってたんだな。こんな私、その私を愛して、こんな間違ってたその私の罪をイエス・キリストに負わせて、苦しんで十字架にかけてくださったんですか。そのことを本当に信じるのであれば、神に敵対していたものでも、神の敵でも、神の側につくことができるんです。それが福音ですよ。最後31節、神への賛美と願いです。主よ、あなたの敵は皆滅び、主を愛する者は、力強く日が差し出るようにしてください。こうしてこの国は40年の間、穏やかであった。あなたの敵は皆滅びますようにって、あなたを愛する者は力強く日が差し出るようにしてくださいって。で、彼は勝利を得て、そしてその40年間、穏やかでした。神に従いました。またその次、この40年が過ぎると、彼らは神に反逆します。そして6章が始まります。彼らは学ばないんですけど、私たちは学びたいですよ。その失敗から。そして神にこんなにも良くされたって、そして神の願いを知って、それをうんうんって言ってそれで終わるんじゃなくて、神にこんなにも良くしてもらったからって。神が祝福してくださる相手は、祝福してくださるものは、神の御心を行うものです。聞いてそれでうんうんと言ってるだけじゃなくて、それを行えるように、力を神が与えてくださいますように。最後一言祈ります。天のお父さん、あなたの大きな恵みとあなたの愛をありがとうございます。私のようなものに、あなたが一番大切にしておられる御子であるイエス・キリストを与え、私がその罪から、その苦しみから自由にされるために、あなたに敵対して滅んでしまうことがないように、あなたが私に、私が良いものを受ける資格のない私に、良くしてくださったことを心から感謝します。どうぞそのことをいつも覚えていられますように。またどうかその恵みを理解することによって、あなたがこんなにも良くしてくださったって、この私を許してくださったって、そのことをもっともっと知ることができて、あなたに応答していくものとなれますように。あなたの言葉を聞いて、あなたの真理を聞いて、うんうんと言ってるものだけじゃなくて、本当にその後、あなたの愛がもっとはっきりとして、あなたの恵みをもっとはっきりと教えてくださって、そのあなたの御心を行うという行動にまでたどり着けますように。良い行いさえもあなたはあらかじめ備えてくださるともありますから。どうか私たちに良い行いを与えてください。あなたに応答して御心を行う行いを与えてくださいしょう。お願いします。こんなものにも恵みを与え、良いもので満たしてくださるあなたのことを今日も覚えてられますように。これからも覚え続けられますように。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。